駿河のバカイネッカー。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。はいどうも、私はですねシンガーソングライターの駿河と申します。もう初めましての方がですね、もう大半を占めているのではないかと思いますけれども、今日から始まりました、駿河のバカイネッカというラジオでございます。まああのねバカイネッカなんていうとですねなんかバカ入ってるからねなんだろ う, こうもう人によってはねなんかなんだこの野郎とねこうあの思う方もいらっしゃると思うんですけども、まあ私はですねあの新潟出身の、シンガーソングライターの田舎者でございますから、このバカイネッカというのはですね、新潟弁、まあ、の方言なんですね。でまあバカっていうと結構マイナスなイメージがあるんですけれども、まあ、新潟ではまあとってもとかですね、ねもうすごいみたいなこう意味合いがあるのでですね、バカイネッカっていうともういいもうめちゃくちゃいいねみたいなね、まあ、そういう意味合いなのでですね、ぜひ、まあマイナスなイメージではなく、いい方向にですね、ぜひ取っていただければなと思いますけれども、はいということで、まあ記念すべき第1回目の今日なんですけれども。まあ、私はですね、まあそのまあ、こういう風にラジオで、もう自分の番組を持つなんて思ってなかったんですね、はい、というのも、まあ、と言いますかじゃあもう本当にここでですね、まあ、今日は細かくじっくりと、駿河がどんな人間かということでですね自己紹介をいろいろしていこうかなと思います、はい、ということでですね私なんですけれども、まあ、先ほども、言いましたけれども新潟出身、現在はですね関東で暮らしておりますシンガーソングライターでございます。普段はですね、アコースティックギターを一本持って、ライブ活動を、行っているんですけれども、まああのまあ、ラジオなんでねあの、まあ、顔とかこう見た目っていうのは多分こう、まあ、多分っていうかもう見えないんですけれども、もともと私はですねなんてビジュアル系バンドをやっておりました、はあまあ、今はですね本当にもうなんですかね、男が使う言葉じゃないけどすっぴんで音楽をですねやっております。まあビジュアル系の頃はですねもうつけまつげで、まあ、産地偽装してですねファンデーションでいろんなものを隠してまいりましたけれども今はですねもうありのままで、音楽活動をしております。はい。でですねまあまあそもそもなんでこう音楽に目覚めたのかっていうところからですねちょっと、話していこうかなと思うんですけれども、まあ、もともとですね、まあ、その両親が好きで僕が小学校3年生ぐらいの時になるんですけれども、チャゲ&アスカにの、ライブにですね連れて行ってもらいました。それがですね、代々木第一体育館ね、もう忘れもしないですね。だから代々木第一体育館原宿なんだ渋谷から原宿こう山手線で通って見えるとですね必ず思い出す、もう本当に思い出のもう思い入れの深い、場所なんですけれども、まあ、そちらでですねそのチャゲ&アスカのライブを初めて見たときに、まあ、もちろんね小学校3年生なんで、まあ、あのその頃サッカーやってたんでね、まあ、サッカー選手にこうなりたいなとかねそういうまあ子供のまあ考えはあったんですけれども、やっぱチャゲ&アスカのライブを見てなんだろ う, こう一気に音楽に目覚めたといいますか、それまで全然興味なかったんですけども、うん、なんかこう漠然とちょっと音楽いつかやりたいななんていう風に思っておりまして、でまあそういうところからですね僕は音楽に、まあ、関わるといいますかね、はい、まあ、音楽に携わるようになってきました、はい、それでですねまあ多感な中学生の時期にですね、まあ、ここであのギターを始めるんですけれども、まあそのきっかけというのがですねなんだろうな、まあそのまあ漠然とねそのまあ音楽やりたいなと思っていたんですけれども、あるきっかけでですね本当急にその熱がガッて上がってきます。っていうのはあの、まあ、ラルク・アンシエルっていうバンドね、もう皆さんもご存知かと思いますけれども、 あのスノードロップっていう曲を聴いた時にですねもうあギターやんなきゃって なんかこう思ったんですよね、はい、でその時に、ギターのケンさんが使っていたあのピンクのラメが入ったストラトのギター、なんかちょうどその時なんだろうなこうお姉時期というかなんかそうどっちかっていうとこう女性的な ものに惹かれる。なんかね、普通の男だったら、しかも多感な時期とかに、なんかピンクのラメのギターとかね、そんな多分なんだろうな、興味示さなかったと思うんですけど、ちょっとなんかそういうなんかね、女の子っぽい考えの時期がちょうどその頃あったので、まあ、そのギターを見てですね、あ、このギター持ちたい、なんかギター弾きたいってなって、で、まあ、音楽を始めるんですけれども、まあそのですね、まあギターを手にするまでにですね、まああれですよ、やっぱその頃はもうアルバイトとかもしてなかったので、もちろん、まあ、あの親に、買ってもらうわけですけれどもね、まあその学校の成績、うん、まあなんだろうな、こう上から何番目までに入ったら買ってあげるよみたいな、ことをですね、親に言われ、で、まあ猛勉強するわけですけれども、まあその時にですね、まあそのギターを買ってもらうまで1年ぐらいかかったんですけども、その1年の間にですね、今度はベースに目覚めます。はい。で、その1年後に買ってもらったのはギターではなくベースだったんですね。はい。で、まあそのベースで、まあバンドっていうわけでもないんですけれども、まあその友達とね、なんかスタジオ入ってこうボーンってこう鳴らすみたいなところから、まあ徐々にこう音楽にですね携わりで、まあそのまあいろいろあってですね、まあまたギターに戻るんですけれども、で、まあそのギターを持ってですね、まあちょうど、大学に入ったぐらいの時期にですね、まあバンドを始めるんですけれども、それがですね、まあそのまあ新潟で、まあライブとか多々、やっておりました、リバルナというバンドを新潟でですね、大学生の頃に組みました。はい。で、まあ最初はまあ新潟でですね、こうライブ活動を行っていたんですけれども、まあこうだんだんですね、こう東京の方とか、関東の方にですね、こうライブで来るようになりました。はい。で、まあそのでまあ全国ツアーだったりとかもですね、その頃からやり始めて、で、まあ本当にもう機材車で寝たりね、こうご飯食べたりっていう生活がこうどんどんね、こうやっていくわけですけれども、まあこの頃ね、やっぱりその真冬とかに機材車で寝るっていうのとかがね、本当にもう過酷で、まあ今思えばね、本当にもうすごいいい思い出なんですけれども、で、まあその頃ね、忘れもしないのが池袋の駐車場で、夜を明かした日ですね。で、まあそのまあ助手席に俺が乗ってて、で運転席に、運転席 と、後方の後部座席に、まあ、2人、まあ4人で、まあ移動してたので、まあその車でね、4人で寝てたんですけれども、朝起きたらもう本当その機材車に、もう警官が本当もうね、10人以上警官が朝起きたらですよ、もうその車に取り囲んでたんですよ。で、うわーと思って、で僕がこうガッて起きたんですね。そしたらその警官の人も全員うわーって驚いて、なんかどうやら話を聞いたら、もうなんか無理心中みたいなもうなんかこうみんなでもう池袋の駐車場でなんかもう死んでるんじゃないかってことで、もう警官はもうパトカーも2台ぐらい、あともうね、本当にもう結構な大ごとになってて、で、まあ結果的にまあその生きてたので、あ、よかったよかったと、ということで、まあ本当事なきを得たんですけれども、まあそういうですね、過酷なことだったり、まああとはまあパーキングとかね、まあそういうところで寝たりとか、まあね、まあそういうまあよくある、まあ、バンド話ですよね。まあそういうことはビジュアル系バンドを、やっておりましたけれども、で、まあその頃はまだ新潟から関東の方に通っていたんですけれども、まあある時ですね、まあそのまあメンバー全員でちょっともう勝負しようということでですね、東京に満を持して、出てくるわけでございます。はい。でですね、まあまあこれからだとね、まあその頃はですね、もう CD とかも発売していたので、じゃあもうよりですね、ちょっとこう活動を活発化するために、ちょっとみんなで東京に来たわけですけれども、上京してわずか3ヶ月で解散ということにですね、なりまして、はい。で、まあその頃はですね、本当にもうで解散してからは本当にもう半年以上音楽にもう触れることもなく、まあ家とアルバイトの行き来だけという、本当になんかもうね、なんだろうな、こうまあ分かりやすい挫折を味わってですね、まあ音楽でこうやっていこうと思っていたので、まあその本当もバンド本体がもう全部なくなっちゃったので、せっかくこう出てきたのにね、こう何すればいいんだろうな、でもなんかね、そのままのこのこと新潟帰るのもなんかすごい なんだろう、恥ずかしいって言ったらなんですけど、うん、まあでもまあそういうね挫折な時期を味わって、でまあその半年間が、まあ、今思うと本当にこう自分の音楽に対する向き合い方だったりとか、まあ、今後どうやって生きていくかとか、まあ、そういうことを本当にこう見直すすごいいいきっかけになったなと思って、まあ、今思えば本当にいいことだったんですけれども、まあ、その頃は本当に辛くてですね、うん、まあ、毎晩枕はまあ濡らしてないですけど、まあ、本当にもうねすごい考えた時期がありました。でもやっぱその中でやっぱ自分がこうやっぱりこう原点回帰というか、まあいろいろ今ねこう YouTube とかこうネットで、まあ見れますけど、その時にやっぱり小学校3年生の時にですね見たチャギアンダスカのライブ映像がこうたまたま見つけたわけですよ。でまあその時にですね、まあ僕の一番好きな On Your Mark っていう 曲があるんですけれども、まあこの曲を聴いた時にですね本当になんかこう全部こうなんだろうなこうリセットされた気がして、で本当にやっぱりもう一回音楽をやろうということで、でまあそのまあすごいマイペースな人間なので僕は、まあ、集団あの活動でバンドもう一回やるよりはもう本当にもう一人でやっちゃえっていうことで、でまあ、あのバンドの時はギタリストだったのでですねもうマイクなんかも持ったこともなかったんですけれども、アコースティックギターと、まあ、自分のですね、まあ 歌ったことのない歌で、もう一回ですねやってみようということでシンガーソングライターになりました。はい、でですね、まあ、今年の5月に晴れてですね、初の全国リリース版の CD を発売、それがですね君が笑えばという曲をですねリリースいたしましたということでですねその曲を聴いていただきたいんですが、一旦 CM です。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
さあということでですねあっという間の15分間でございましたけれども、この番組はですねインターネットでバックナンバーを配信しております。ダブルを2回ダブルダブルラジオで検索してみてください。また番組では素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを開催しております。ダブルダブルラジオサイト内より番組宛にメッセージを送っていただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、そして抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募くださいということでですね、このラジオが終わる前にこちら、
スルの一声、
記念すべき第1回、お聞きいただきましてありがとうございます。まあですね、あの地元新潟にもですね、ライブで行ったり、まあ、この関東でもライブやってるのでぜひ、会いに来ていただければなと思います。ということで最後に、こちらを聞いていただきたいと思います。スルガで君が笑えば。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたしました。また来月、バイバーイ。